7、裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。昭和20年、1945年8月15日に、太平洋戦争が終戦を迎えてから、令和7年、2025年8月で80年が経過します。戦争を体験した人々が少なくなる中、その貴重な体験を次世代に引き継ぎ、平和の大切さを広く伝えるため、市民の皆さんから寄せられた戦争体験記を紹介します。第1回、戦時中の成田の様子。佐藤博子さん、昭和15年生まれ。空襲警報がないことを祈る日々。当時は、東京や千葉などの大都市だけでなく、成田の街が空襲されることもありました。東京や千葉などを襲った米軍の爆撃機 B-29 が、銚子沖を抜けて帰っていく途中、成田上空で残った爆弾を落としていったのです。B-29 が近づくと、空襲警報のサイレンがけたたましくなりました。すると、私たちは急いで防空頭巾をかぶり、防空壕に逃げ込みました。防空壕とは、空襲の時に逃げ込むために、地面を掘って作った穴のこと。穴の中は、むしろという藁を編んで作った敷物を、土の上に直接敷いただけで、とてもジメジメしていました。私たちは防空頭巾をかぶったまま、B-29 が去って空襲警報が解除されるのをそこでじっと待つしかありませんでした。このため私は毎朝今日は空襲がありませんようにと祈っていたのです。食べ物、着るものを我慢して。戦争中一番困ったのは食べ物。特に米がないことでした。周りに田んぼはあっても米を作る大人の男性が戦争に行ってしまっていたのです。残された女性と子供で細々と米を作っていましたが、やっと出来上がっても兵隊さんの食べ物にするため国へ供出しなければなりませんでした。代わりに1週間に1回ぐらいの頻度で食べ物の配給がありました。配給とは数に限りのあるものをみんなに行き渡るように割り当てて配る制度のこと。しかし配給でもらえるのは小麦粉やコーリャン、イネ科の穀物、トウモロコシ、サツマイモの粉などで、ここでも米は手に入りませんでした。そこで私たちは少ない食べ物を兄弟や家族、近所の人たちと分け合い、助け合うことで何とか暮らしていました。次に困ったのは洋服など着るものがなかったことです。お店もなければ布地もなかったので、当時の母親たちは家族のために自分の着物をほどいて、もんぺや上着を作ってくれました。着替えがないので、2日から3日同じ服を着るのは当たり前。私は4人姉妹の一番下だったので、いつも姉のお下がりを着ていました。お下がりの服はあちこち破れたり裂けたりしていて、母がそれらを繕ってくれていました。継ぎはぎだらけの服を着ていても、恥ずかしいとも嫌だとも思わなかったのは、私だけでなく、周りの友達も同じように継ぎはぎだらけの服を着ていて、それが普通だったから。いつかお下がりではなく、新品の洋服を着てみたいと思っていましたが、わがままだとずっと我慢していました。戦争が終わってもすぐに世の中が平和になったわけではありません。食料不足はむしろ戦後の方がひどかったです。日本中の人たちが栄養失調状態だったので、伝染病が流行るとみんなバタバタと死んでいきました。空腹のあまり泥棒やスリをする人たちもいて、日本中の治安が悪くなってしまったのです。これではダメだ。日本を良くしなくては。 と多くの人が努力した結果、現在の平和な日本があるのです。戦争は人の命はもちろん、すべてのものを奪ってしまうので、絶対にやってはいけません。写真、高等女学校生徒による勤労奉仕犯。写真終わり。市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ、または文化国際課、20-1534 へ、QR コードがあります。裏表紙、終わり。